And this morning we're starting the book of Acts.
では、聖書の学びに入りたいと思います。今日から使徒の働きを学んでいきます。
Now, the reason we're doing Acts is that Luke wrote Acts.
で、なぜ使徒の働きにするしたかと言いますと、この使徒の働きの著者はルカです。
So it seems very natural, just it kind of continues on after where we left off in the last week.
なので、先週ルカの福音書を終えましたので、その続きになっています。
Let's begin by reading verses 1 through 3.
では、使徒の働きの1章の1節から3節を日本語でお読みします。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから、天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。ルカの福音書と同じようにこの書も、テオピロという人に捧げられた書物です。
And we're not sure exactly who he is.
このテオピロという人がどういう人かというのははっきりは私たちは分かりません。
But he's a highly respected man. We can tell by that by the way Luke addresses him.
でも非常に高い位にいた人ではないかということが分かります。ルカの書き方から見てそのことが分かります。
You know, he says most excellent Theophilus andHe could even be a leader in the Roman government, some people think.
尊敬するテオピロ殿というふうに言ってますから、ルカの福音書の方で言ってますので、おそらく、政府の、高官の一人であったかもしれません。
Anyway,
ローマ政府にね。
Luke is writing to give an accurate account.
ルカはここでそのテオピロに、知らせるために、何が起こったかというその起こった出来事の詳細を正確に、書こうとしています。
And Luke is a doctor.
ルカという人は医者でした。
And when he writes, he's very specific. He's very good at telling details.
彼がこう書いている時には非常にこう細かく正確に詳細にわたって書いて。
And as we go through this book, you're going to see it focuses a major emphasis of the book of Acts is the work of the Holy Spirit in the church.
そしてこの使徒の働きをずっと読んでいきますと、中心になっているのは教会の中での聖霊の働きにフォーカスが置かれていることがわかります。
See, the Holy Spirit is mentioned 59 times through the book.
聖霊という言葉がこの使徒の働きの中で59回出てきます。
And here in verse 1 it says, I have dealt with all that Jesus began to do and teach.
一節のところで、イエスが行い始め、教え始められたすべてのことについてと言っています。
Jesus had begun his work when he came to earth. He took on the form of a human body and then he ascended into heaven. But he had begun to do his work. But now,After he ascends, his body is ascended into heaven. He continues to do the work through his body, through the Holy Spirit in his body, the church.
イエスはこの地上に人間の体を持って来られた時に、その働きをその時に始められました。そして、天に上げられた後も、その働きを続けてその聖霊を通してご自身の体である教会を教会の中でその聖霊によってそのご自身がイエスご自身が始められた働きを今も続けておられます。
Now after Jesus was resurrected as we've seen he would appear and disappear several times to his disciples.
イエスはよみがえられた後弟子たちの前に突然現れたり消えたりということが 何度かありました。
まる
でこう弟子たちに たとえあなたたちが私の姿を見えなくても私はここにいるんだよということを、まあ、教えようとしている、なんかその考えをこうに慣れさせようとしているかのように、まあ、弟子たちに現れたり消えたりしています。And he even
urged them to touch him. He says, touch me. Go ahead. You know, just feel the holes. Go put... And he said, do you have any food? And he ate in their presence.
また弟子たちにこの自分の体を触ってみなさいと、その釘の跡を触ってみなさいと勧めてみたり、また彼らの前で食事をしたりされました。
It was very important for them to know he had physically risen from the dead. This is the same body that was crucified that was here with them.
弟子たちにとっては、その肉体を持ってイエスがもう一度よみがえられた。十字架についた同じ体でよみがえられたということを知ることが非常に重要でした。
Jesus was not a ghost. He wasn't just a spirit that was appearing to people.
イエスは決して幽霊とか単なる霊でその辺に突然現れるような存在というわけではありません。
And it says that he did this for 40 days, kind of appearing, disappearing.
そういったことが40日続いたというふうに書かれています。
And thisWhen it says this, it gives us kind of a marker. We get some idea of time, okay?
で、40日続いたということで、そこからも、このいくつかの出来事がどういう順、日にちがどういう順番で起こったかということが分かります。
Because we know he was crucified on the Passover, and we know Pentecost comes 50 days after Passover.
イエスは杉越の時に十字架にかかって死なれました。そして、その杉越の時から50日後にペンテコステ、五旬節がやってきます。
And so we, Jesus died, and then 3 days later he was raised again. So we know that they're in Jerusalem for a little over a week after Jesus says, go to and wait in Jerusalem before the Holy Spirit is poured out in chapter 2.
ですから、杉越が終わって3日目にイエスがよみがえられて40日間地上におられて、でその後天に上がられて、で、次に今度2章に出てきますけれども、聖霊が下る時までペンテコステの時までだいたい1週間ちょっと日にちがあったということが分かります。このエルサレムで待っていなさいと言われていた時間ですね。
OK, let's read on. Let's read verses 4 through 8、
はい、4節から8節を読みします。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんなときとかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
Now, Jesus, I didn't put this in there, but Jesus leaving his disciples was a big thing for them. I mean, becauseThey were with Jesus all the time. It was like they didn't have any ministry before apart from him.
イエスが弟子たちを離れて天に昇られた、離れられたということは、これは弟子たちにとっては大きなことでした。彼らはずっとイエスと一緒に行動を共にしていて、イエスのこの宣教の働きにいつも一緒にその働きを行っていたからです。
So when he's leaving, the thought may be, well,Aren't you going to tell us what to do? Aren't you, you know, you're just going to leave?
ですから、イエスがこの彼らを離れようとされるときに、弟子たちにとってみれば、何も私たちに教えてくれないんですか？私たちは何をしたらいいんですか？教えてくださいという思いだったと思います。
There are so many things they were to do. There was to start the church. Well, how do we do this? And how we do that? And you'd think that, well, they may have wanted to know these things.
いろいろとこれから教会が起こっていって、新しいことがどんどん起こっていきます。でも弟子たちはどうしたらいいのか分かっていなかったので、イエスにここで自分たちが何をしたらいいのかということを教えてほしいと思っていたと思います。
But Jesus's final words were simply wait. Wait in Jerusalem for the promise of the Father.
でもイエスが最後に残された言葉というのは、彼らに残された言葉はエルサレムで父の約束を待ちなさいという言葉でした。
And of course we know that what he's talking about, the promise of the Father is the baptism with the Holy Spirit that would soon come in the next chapter.
私たちはこの父の約束というものが何かということを分かっています。聖霊のバプテスマで、それがもうやがてすぐにそれが起こるということを。
And this is Jesus' plan. The plan, what are we going to do? Everything. It's the Holy Spirit.
これがイエスのご計画でした。何をしたらいいか。これは聖霊です。聖霊の力です。
Though Jesus was leaving them, they were not going to be left alone. The Holy Spirit was coming.
たとえイエスが天に上げられたとしても、彼らはそれで取り残されてしまったわけではなくて、これからその聖霊をあなた方に使わすと言われました。
Now, there are some technical terms here, and it's kind of important to go through them. He's talking here, the promise of the Father is talking about baptism with the Holy Spirit.
で、ここでちょっと言葉的にちょっと難しいんですけれども、聖霊のバプテスマということが書かれています。
And we're going to see throughout this book of Acts, there's going to be different terms used for this same experience.
この、ことに関して、この使徒の働き全体を通して、いくつか異なる方法でその説明が書かれている。
Now, when you get to chapter 2, it's going to say they were filled with the Holy Spirit.
2章のところでは聖霊に満たされるということが出てきます。
And when Peter gets up then in chapter 2, he's going to preach this sermon, and he's going to talk about this, and he's going to talk about the Spirit being poured out, the term poured out.
また、2章でペテロは説教をしますけれども、その中で彼は聖霊が上から注がれるという言い方をしています。
And throughout the scripture, often there's this expression that the Spirit is coming upon a person. And all of these expressions are referring to the same thing.
そして、また、この使徒の働き全体を通して聖霊が注がれるというような表現が何度か出てきますけれども、これらはみんな同じ経験のことを話しています。
Now,The disciples had already received the Holy Spirit in John chapter 20, at the end of chapter 20, verses 22.
実は弟子たちはこの時点でもうすでに聖霊を受けていました。ヨハネの福音書の20章の22節です。
Now, the disciples, if you remember, they're locked in a room. They're afraid of the Jews. The door's locked. They're inside. And suddenly, Jesus appears to them.
ヨハネの福音書によりますと、イエスが亡くなった後ですね、弟子たちはユダヤ人を恐れて鍵のかかった部屋の中に集まっていました。そこに、突然イエスが現れます。
And in verse 22 it says he breathed on them, Jesus breathed on them and he said to them, receive the Holy Spirit.
そしてヨハネの福音書の20章の22節を見ますと、イエスが、そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいと言われました。
It kind of brings back the image in when God created man, back in when he created Adam, and said he breathed on them.
ちょっとこの創造の時の、人が創造された時のことが思い起こされますけれども、アダムが作られた時に、神がその息を吹きかけられて、人は生きるものとなります。
And that time they physically came to life.
その時に人が本当に肉体的に生きるものとなったとあります。
But at this time it's spiritual life. It's talking about spiritually being born again.
でもここではこのイエスが息を吹きかけられて霊的に新しく生まれ変わるということを表しています。
You remember back in chapter 3 of John when Jesus was talking to Nicodemus, he said that which is born of the Spirit is spirit, referring to this.New birth that we have when we believe in Jesus Christ.
イエスがこのニコデモという人にこういうことを言いました。ヨハネの福音書の3章のところに出てきますけれども、 御霊によって生まれたものは霊ですというふうに言われました。これは新しく生まれ変わる新生ということを指しています。私たちはイエスを信じたときにこの新生の体験をします。
We receive the Holy Spirit at our conversion when we believe and we are regenerated.
私たちが信じたときにこの聖霊を受け取って新しく作り変えられます。
In fact, Paul said in Romans 8:9, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
ローマ人への手紙の8章の9節のところには、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。
So all believers have the Holy Spirit.
ですから、すべてのキリストを信じる者たちというのは、このキリストの霊を持っているということになります。
Without it, you couldn't be born again. You have to be born of the Spirit.
新しく生まれ変わらないでこの霊を持つということはできません。霊を持つということは新しくされるということです。
But now as we look here, and when he's talking about the promise of the Father here in Acts chapter 1, this is talking about something different.
でもこの使徒の働きの一章に出てくるこの聖霊を受けなさい、聖霊を待ちなさいというこの約束というのは、またちょっと違う経験のことを話しています。
The context here is not being born again. It is being empowered by the Holy Spirit in order to be witnesses.
これは新しく生まれ変わるための聖霊を受けるということではなくて、力を受けてその証し、主を証ししていく証し人としてのその力を聖霊によって受けるということです。
There's a difference between the Holy Spirit baptizing you into the body of Christ, which 1 Corinthians 12 speaks about, and Jesus baptizing you with the Holy Spirit, which you know, John prophesied about.
第一コリントの12章にありますけれども、御霊が聖霊が私たちに新しい、命を与えてくれる、その聖霊のバプテスマとイエスが聖霊によって与えてくれるバプテスマというものは、そこには違いがあります。
In the Old Testament, when you look through the Old Testament, you would see that sometimes the Holy Spirit, they would say heThe Holy Spirit came upon a person, and they would be supernaturally empowered to do something.
旧約聖書を見ますと、何度かこの聖霊が人の上に下って、そしてその人が本当に超自然的な力を受けて何か働きをするという特別な目的のためにその力を受けるという場面が何度か出てきます。
You remember that's when Samson, that's the secret of his strength. The Holy Spirit would come upon him, he would do these mighty things.
例えばサムソンですね。彼が非常に力があったのは、これは聖霊がその時に彼の上に下ったので、超自然的な力を持つことができ
ます。David, remember the Holy Spirit would come upon him. He would do just amazing things.
ダビデもそうです。聖霊が彼の上に下って、彼が本当に驚くような働きをしました。
Even the apostle, even King Saul, the Holy Spirit came upon him. It describes.
サウロも。
He prophesied.
そうでした。サウロですらその聖霊が下ってというところが出てきます。
Being born again. They weren't being born again.
でもそれは新しく生まれ変わるということとは違います。
They were being empowered by the Spirit for a purpose.
ある目的のためにその時に上から力を注がれるということでした。
In John chapter 14, Jesus said in 16 and 17, I will ask the Father, now he's speaking of the Holy Spirit,I will ask the Father, he will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells in you and will be in you.
ヨハネの福音書の14章の16節から17節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
Now in English, I don't know, it's kind of, it'll come through in Japanese, but it uses different prepositions here.
英語ではここで異なる前置詞を使っています。
Now I've heard some people and some teachers that I respect And it was really helpful to me when they talked about how these prepositions describe different relationships with the Holy Spirit.
この聖霊との関係を前置詞の違いでこう使い分けているということをある、まあ、尊敬する聖書の教師が言っていたのが本当に私は役に立っているんですけれども。
And you know, the prepositions are with, in, and upon.
で、その前置詞というのは、英語では with と in と upon なんですけれども、まあ、共にいるということと、それから中に、内にいてくださるというのと、上から注がれるという、
And it's like the Spirit, the Holy Spirit is work. The Holy Spirit even works speaking to non-Christians, even unbelievers. The Holy Spirit is there speaking to them, letting them know you need a Savior, you need Jesus Christ.
聖霊はたとえまだクリスチャンじゃない人であってもノンクリスチャンの人にも、その人のところに共にいて語ることができます。そしてあなたには救い主が必要であるということを聖霊が教えてくれます。
But it isn't until a person believes that the Spirit comes into them again, they're born again.
でその人が信じたときに、キリストを救い主として受け入れて信じたときに、聖霊が初めてその人のうちに入ってくださって、その人のうちに住んで、その人は新しく生まれ変わるたものとなります。
There's the other preposition coming upon, and that implies that's like an overflowing, you know, for an empowering.
そして上から注がれるという、その聖霊が上から注がれて、そして、それがさらにこう自分から溢れ流れていくという、そういった関係があります。
Now Jesus is an example. Look at the life of Jesus. Jesus was conceived by the Spirit, by the Holy Spirit. We know that.
イエスの人生を見ますとそれがよくわかります。イエスという方は、聖霊によって母のマリアのお腹で身ごもって生まれました。
Jesus didn't need to be born again like we do.
ですから、イエスは私たちのようにもう一度新しく生まれ変わるという必要はありませんでした。もう人間の肉体を取った最初の時から彼は完璧な状態でした。
From the very conception, he was conceived by the Holy Spirit.
御霊によって身ごもって生まれてこられたからです。
But when he was 30 years old, he began his ministry.
30歳になったときに、まあ、その宣教の働きを始められましたけれども。
And it was at that time that the scripture describes the Holy Spirit coming upon him.
そのときに、聖書によると、聖霊が彼の上に下ったということが書かれています。
If you remember the first sermon, when he began his ministry and he's in the synagogue in Nazareth, he gets up and he reads from the prophet Isaiah.In Luke 4:18, he says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach good news to the poor." And then he said, "This is fulfilled in your right now, as you are right in front of you."
イエスが初めて一番最初にナザレの街道で説教をされた時に、ルカの福音書の4章に書かれていますけれども、彼は、イザヤ書から引用されてメッセージを語られました。その時に、イエスはこのように言われました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。そのようにイザヤ書を引用されて、今あなた方の目の前でこのことが成就したということを言われました。
So now here in Acts chapter in verse 80 says to the disciples, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
使徒の働きに戻りますけれども、一章の8節のところに、その聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとあります。
And so it is involving power for them to be witnesses of Jesus, for them to serve Him.
ですから彼らがこのキリストは証していくものとなる、キリストに仕えていくものとなるためのその力が与えられるということです。
And as we go through the book of Acts, one thing you'll see about this, it's not just a one-time event.
そしてこの使徒の働きをずっと読んでいきますと分かりますけれども、これは単に一回起こるだけの出来事ではありません。
You'll see the same people will be filled again and again.
同じ人が何度も何度もこの聖霊に満たされるということが書かれています。
For example, Peter, he's going with all the disciples in the next chapter when the initial outpouring of the Holy Spirit, he's filled with the Spirit.
例えば2章でペテロが、まあ、他の弟子たちと同じように聖霊にが上に注がれて満たされます。
And then in chapter 4, again, it says, and Peter was filled with the Spirit.
そしてまた4章の方に進んでいくと、またペテロが御霊に満たされたというところが出てきます。
And as the other disciples will see.
他の弟子たちも同じようにこう。
The reason this is important is that this being a spirit-filled Christian, you may have heard that term, spirit-filled, being filled, it's not a title. It's a condition.
御霊に満たされたクリスチャンという言い方を聞いたことがあるかもしれませんけれども、これはなんかそのクリスチャンにつけられたタイトルではなくて、状態をのことを
Because even a past experience doesn't really matter today. You know, today I need the Spirit's power today. I need a filling to be filled today for what the Lord has me to do.
過去にどれだけ聖霊に満たされたことがあったとしても、今日満たされているかどうかが重要であって、過去にどれだけあったかということは。が重要なわけではありません。ですから日々私自身も今日また御霊に満たされる必要がありますし、それは常にその御霊に満たされていく必要があります。
And that's why you'll see in Ephesians 5, verse 18, there's a command to be filled with the Spirit.
ですからこういう命令があります。エペソ人への手紙の5章の18節のところに、御霊に満たされなさいという命令があります。
And that's God's desire. That's for us. What we our part is to have an attitude, to have an open heart, and like a heart that's receiving. We always understand. I need the power of the Spirit, and we have an attitude. Lord, fill me.
ですから神は私たちにその神に対して心を開いて、それを受け取りたいという、その態度を願っておられます。神が私たちにこう満たしたいと、渡したいと思っておられるものを私たちが本当に開いて、それを受け取ることが必要です。
I don't think I have to tell you. We know, as you walk with Christ, especially as you try to witness for Christ,You try to witness for Christ in Japan. You become quickly aware that, hey, I need some power. I need the power of the Holy Spirit.
皆さんも本当に言わなくてもよく経験して分かっていると思いますけれども、例えば特にこの証を誰かに証をしていく、特にこの日本という国で人にキリストのことを証していくというのは、もう本当に力を必要とすると思います。
And that's what we see here in the book of Acts, how the early church, there was a constant receiving of the power of the Holy Spirit and a working out.
この人の働き全体を通しますと、もう常に人々がこの聖霊に満たされて、その力によって証をしていっている姿を見ることができます。
Okay. Verse 6, we're almost going to move on here. Verse 6.His disciples ask him as he's getting ready to ascend, Lord, will at this time you restore the kingdom to Israel?
6節のところで、弟子たちはイエスに、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと聞いています。
Now, notice what Jesus didn't say.
でもここでイエスが言われなかったことは、
Jesus did not say, forget about Israel.
イエスはここで、もうイスラエルのことなんか忘れなさいと言われたわけではありません。
I'm through with Israel.
私はもうイスラエルに関しては終わったんだから。もうすべて彼らに与えた約束はあなたたちに移りましたよ。
He didn't, He didn't say that. He simply said, it's not important for you to know this right now.
そんなことはイエスはここではおっしゃっていません。ここで言われているのは、それは今あなたたちが知る必要のないことであるということを言われました。
Okay, let's read on verses 9 through 11.
9節から11節。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。
So here suddenly Jesus just begins to rise up in front of them. He just rises up and goes up into the sky and disappears.
突然このイエスがですね、天に上げられていきました。そして、彼らの視界から消えていきました。
Now what's happening? Jesus isn't only just ascending into the sky, he's ascending into heaven.
ここで何が起こったかというと、イエスはただこう空の中に登っていたということではなくて、天に登られました。
He's disappearing from our physical, our world, and he's appearing in heaven.
私たちのこの地上で見える姿がこう見えなくなって、そして天にその姿が今度は現れました。
Now this is significant. This is important.
これは重要なことです。
Because he entered heaven with the same body that he had when he was resurrected on earth.
イエスはこの地上で復活された時に持っておられたその体で、同じ体で天に昇られたということです。
The same body that was crucified on the cross.The same body that was placed in the tomb and that rose again after three days. This is the same body that's ascending into heaven.
十字架につけられたその同じ体です。そして、墓に納められたその同じ体でよみがえられて、その同じ体で天に入られました。
For the first time, there is a man, there is a human, Jesus as the man, was in heaven.
初めてこの人としてイエスがこの人間の体を取って人として天に入られた方です。
And it says in Hebrews it talks about that he ascended and then he sat down at the right hand of the Father.
ヘブルの手紙を見ますと、彼がこの上げられて天に上げられて、そして父なる神の右に座しておられることが書かれています。
And he did this as his disciples were watching. That was very important.
その様子を弟子たちはここで見ていました。これが非常に重要です。
Think about it. He could have just disappeared. Like he was appearing and disappearing. He could have just gone into heaven without this kind of dramatic ascension.
この前にもうすでにこの40日間の間にイエスは弟子たちの前に現れたりまた消えたりということが何度かありましたので、もし突然またイエスが消えられてそのまま天に行かれたとしたら、弟子たちはまたいつものように
Did I? Oh, that's good. You're a little ahead of me.
Sorry. どうぞ。
No, that's fine. The disciples would have thought if he would have done thisYou know, and just like before, just disappeared, they would have thought, okay, well, he's done that before. You know, we've seen him. He appears and he disappears.
もしその、そうやって突然消えるだけであったとしたら、また今までと同じように、また消えられたから、またそのうち現れるだろうと、弟子たちは考えていたかもしれません。
But the angels are there. They're testifying.It says men in white. It says, this Jesus, verse 11, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.
でも弟子たち、御使いがここで弟子たちにはっきりと言われました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのを見た時と同じありさまでまたおいでになりますと。
And it's really important. This same Jesus, this same body that you saw going up is going to come back.
これは非常に重要なことです。あなたたちが見ていたその肉体で上がられてに登られたイエスと同じ方がその同じ肉体を持ってまた地上に戻ってこられるということです。
He's not coming back as a ghost.
なんか幽霊になって戻ってくるということではありません。
He's not going to come back in the spirit of some guru.
何かグール、ちょっとこうヒンズー教か何かの教師のようなそういうものになって戻ってくるということではありません。
Now you may think, well, of course, but this is something that just if you look around, if you watch TV, if you look at the books that are being written, people don't know this. They think there are people all the time that say, "I am Christ. I have the Spirit of Christ." It's just.It's not the importance of this is to say no. It's not going to be that way. The same Jesus that went up is the same Jesus that's going to come down.
でも世の中を見渡しますと、このことを知っている人が あまり多くないということがわかります。もう世にはたくさんいろんな本や人が自分がキリストであるというふうに言って登場している人たちがたくさんいますけれども。でもそうではなくてイエスはこの天に昇られた時と同じ肉体を持ってまた再び